漢文公式チェックリストの68番から79番までを説明します。まず公式14番疑問半語の A の1番から見てください。そこに並んでいるやとかかという、漢字ですね。さらに、やかの左の方にちょっと難しい旧字体のやかを書いております。その漢字は少し大きくしております。やとかかを、文末に付けますと、そのままですと疑問になるわけです。半語にするときには、それに、ん、やという組み合わせになります。半語の場合は、やはなくてもいいわけです。ですけども、やという言葉が終尾詞として文末に書かれていることも多くあります。んとか、んやという形で半語を作るということですね。ところで、例文見てもらうとわかりますが、君、何々なからんやと書いてあります。これで半語になるわけですね。あなたは何々がないということがあろうか、いや、あるはずだという半語になります。つまり、半語というものは、その文末を、んとか、んやというふうに読めば、もう半語になるわけです。疑問副詞というものは、必ずしも必要ではないわけですね。もちろん、疑問副詞とこうする場合は多いんですけども、そうでなくてもよいというのは覚えててください。疑問副詞というのは、次に出てくる、兄とか、なんぞとか、いずくんぞ。とかですね、そういう疑問副詞、それとこうして文末がんとかんやとなるわけですけども、そしてそれ半語なんですが、疑問副詞がなくても半語はできます。単に文末をんとかんやに持っていけば、半語になるということです。14A の丸2を見てください。非常口の日の字は、にやらずでしたね。そのにあらずの最後にやをつけますと、なんなんにあらずやという読み方になります。そこに矢印が出ておりますように、チャーリー浜、何々ではありませんか、なんていうふうに考えるんですが、このなんなんにあらずやというのは、形としては半語の用法の一つなんですけども、半語のように訳すというよりは、詠嘆的にその事実を確認しているようなニュアンスになるんです。それが、何なんではありませんか。そうですよね。という感覚なんですね。そういうわけで、何なんにあらずや。それは、チャーリー浜で覚える。で、チャーリー浜って何ですかということなんですが、これは吉本新喜劇の中に、カンカン帽をかぶって、ちょびひげ生やしているステッキ持ったおじさんが出てくるんですね。その人の決め台詞が、何なんではありませんかというような決め台詞があるんです。そういうことで覚えてください。例えば、大学受験に受かったのは、木山先生のおかげにあらずや。と言いますと、それを反語的に、おかげだろうか、いや、おかげではないとかいうふうに持っていかないで、もう、木山先生のおかげではありませんか、そうですよね、という事実の確認なんだということですね。そういうふうに覚えてください。例文は、何時は我が個人にあらずや。これは、あなたは私の古くからの友人ではありませんか、ですね。ありませんか、ということになります。そういうことで、チャーリー浜ということでした。A の3番いきましょう。これはよく出てくる半語の形ですね。兄、なんなん、んや、ということです。兄で始まって、文末を、んーとか、んやと持ってきますと、半語になります。その場合の兄の訳は、どうしてという、ごく普通の疑問副詞の訳です。兄ってどっから、セリフの吹き出しのように出てるのがそこですね。どうして兄一人行くべけんや。どうして一人で生きていくことができましょうか、いや、できはしません。ということになりますね。ただし、この A の丸三の一番下に、括弧中になってますけども、兄なんなんずや と読むときは詠嘆になりますから注意してください。兄悲しからずや、兄楽しからずや、兄名ならずや、そのずやと読むときは、そういうときは詠嘆ですね。ですからその点に注意してください。A の4番に行きます。兄で始まっていても、文末が、んとか、んやになっておらず、連体形やかというような形になっている時があります。この時の兄をどうしてと訳すから、文意がわからなくなるんですね。こういう形、疑問形の時の兄の訳は、吹き出しが出ておりますように、きっと確かにと訳すんですね。で、きっと確かにで文末がチャーリー・ハマになります。きっと確かに何々ではありませんかというわけですね。例文が、これは以前センターに出た問題です。兄これをして償わしむるかと読んでますね。文末が兄で始まっても、ん、やになってないんですね。ということは、兄をどうしてと読んだら文意がわからなくなります。この場合、兄の文末は、しむる、連体形プラスかになってますね。ということは、兄は、きっと確かに、ということになりますから、きっと確かにこれを使って、償わせようとしたのではありませんか。そうですよね。という事実の確認ということになるわけですね。丸四の一番下の方に米印ありますが、兄、何々にあらずや。これも同じです。つまり、にあらずやっていうのがチャーリー・ハマなんですから、まあ、それと、こうしてるってことは、文末がんやになってないわけですから、この場合の兄も、きっと確かに何なんではありませんか。というふうになります。受験生は、A の3番をよく知ってますけども、A の4番、兄の疑問形の形をよく知りませんので、その点しっかり覚えてください。次、14B の1、2を教えましょう。誰かといずれかですね。この漢字が出たときは、誰かと考えるか、いずれかと考えるか。一体誰がというふうに取りたかったら誰かですし、どちらがと取りたかったらいずれかということになります。基本的には、B の1番の方は疑問反語というのがあります。誰か何々連体形や。なんていうふうになりますと疑問ですね。誰か何々、んとか、んやとなりますと反語になります。誰か法を伝わるものある。これはあるで止まってますから疑問形ですね。一体誰が、法というのはですね、実は仏教のことなんですね。これに、お中元の御の字をつけまして、実りと呼んだりしますけども、これは仏の教えということです。一体誰が、仏教を伝えるものがあるのか。これは疑問になってますね。それでは頭の体操です。この同じ文章を反語に変えてみましょう。一体誰が仏教を伝えるものがありましょうか。いや、ありはしませんよ。と言いたかったら、誰か法を伝わるものあらん。もしくは、あらんや。ですね。やはつけてもつけなくても結構です。これに対して B のいずれかの方は、基本的に、反語はありません。一体どちらがどうなのかってことですから、文末は連体形、もしくは連体形、プラスやですね。何時と回といずれかまされる。まされるという形で、連体形で止まっております。お前と貝とどちらが勝っているかというわけですね。ちなみに、ここ、並列の用法になってますね。と2回読んでます。何時と貝とというわけです。B の2番の下の方に出ております、この若いという漢字を含んだ2文字。これはいずれぞと読むんですけども、詳しくは公式16番 C のところで説明いたします。B の3番、何をか。これと、C の2番の何ぞ。そこが上の方で二重棒線でつながってますね。つまり、何という漢字が出てきた時の捉え方は2つあります。一体何をとか、一体何がと という何というニュアンスを言いたいときには何をかということになります。これに対してどうして、どうしてというふうに、こう表現したいときには何ぞというふうになるわけですね。ですから、その何をというニュアンスが強いのか、まあ、どうしてという感覚で使っているのかによって何をかとなるときと、何ぞとなるときがあるというわけです。B の2番の何をかっていう漢字が2つありますね。以前にも言ったことですけども、この漢字も何、何をかになりますから注意してください。疑問形は何をか連体形。やはつけてもつけなくてもいいです。反語は何をか何なん、うん。やはつけてもつけなくても結構です。それ、何をか恐れん。何をか恐れんになってますから、うんですから反語になってますね。そもそも一体何を恐れたりしようか、いや、恐れることはないということになります。では、この同じ文章を疑問形に変えてみましょう。そもそもあなたは一体何を恐れているんですかと聞きたいときは、恐るという動詞を連体形で止めればいいんですね。恐るは恐れずで下二なんです。れれるるる。ルレレオと活用しますね。ですから疑問形はそれ何をか恐るるということになります。やはつけてもつけなくてもいいです。恐るるやと言ってもいいです。じゃあ同じ文章をですね、今度はどうしてに変えてみましょうか。そもそもあなたは一体何、あ、どうして、どうして恐れるんですかと言いたければ、それ何ぞに変わりますね。それ何ぞ恐るるということになります。反語にしたかったら、それ何ぞ恐れんとか恐れんやというふうになりますね。どうしてというふうに読みたかったら何ぞということです。それでは、C の2番の方を見てみましょうか。何ぞ、いろいろ漢字ありますね。何ぞ、何ぞ、何ぞ、何ぞとあります。で、理屈はさっきと同じことです。例文見てみましょう。何ぞ行かざる。これはざるで止まってますから疑問ですね。どうして行かないのですか、ということは、行ったらどうですかというその勧めでもあるわけですね。もう一つは何ぞ風雅を述べん。どうして風雅を、述べることができようか、いや述べることはできないということになります。文末がんになってますから反語ということですね。ただ、この C の丸2の下の方に書いてある括弧中があります。なんぞそれ連体形やの形では英単ですから、これは英単というふうに見てください。なんぞそれ愚かなるやという時には、いちいちどうしてなんて訳さずに、なんと、愚かであることよ。とか、愚かであることだなとかですね。そういうふうに訳すわけです。それでは、次に、公式 14B の丸4、それから C の丸1、これを説明しましょう。安いという漢字が文の冒頭にあった場合、伊豆国か、で、どこにというふうに取るか、伊豆くんぞ、どうしてと取るか、この2つですね。横に、黒枠で品質と書いてありますけども、白文の冒頭がこの安いという感じで始まってる解釈問題とか書き下し問題って非常に多いと思います。そしてこの安いともう一つヘンテコな漢字がありますね。で、このヘンテコな漢字も同じように伊豆国かと読むんです。このヘンテコな漢字から破線が右に点々点と出てます。何々は伊豆国かあるというのが私の高校時代の覚え方なんですが、私は、国立の記述の試験対策で、漢文の練習をしているときに、この B の丸4の2文字目の漢字、この漢字がどうしても頭に入らなかったんです。それでいつも国語便覧に載っている漢字一覧表を何度もこう、見ておりました。何回目かの時に、またこの漢字が出てきて、そして、また忘れてるんですね。それでもう自分でもうブツブツ言いながら、 この漢字はどこにあったかなと、どこにあったかなと、どこにあったかなって言って、こう、ページを探しているときに、あ、どこにだ、伊豆国かだ、と、妙に納得したんですね。それ、この漢字はどこにあったかって、どこにってのは伊豆国かだよね、ということで、ようやく頭に入りました。で、伊豆国かが入りますと、伊豆くんぞってのはなんか自然に出てくるんですね。まあ、そういう、私の覚え方をそこに書いてるわけです。伊豆国か連体形。これで疑問ですね。伊豆国か何々、うーんとかうんや。これで半語になります。例文見ましょう。はい、こう、伊豆国かある。あるで止まってますから疑問ですね。はい、こうはどこにいるのかと聞いてるわけです。それではこの同じ文章を半語に直してみましょう。はい、こうなんてどこにいるでしょうか。いや、どこにもおりゃしませんよ、と言いたかったら、はい、こう、伊豆国か、あらん。もしくは、あらんや。ですね。その隣、風子、伊豆国か、学ばざらん。これは半語になってますね。先生は、どこで学ばないことがありましょうか。いや、先生はどこででも、学ぶことができます。みたいな感じですね。これを、もし、疑問にすれば、先生は、どこでは学ばないということになるんですか？どこでは学ばないんですか？ということになります。そうすると、図を連体形で留めればいいわけですから、風子、伊豆国か学ばざる。これで答えになりますね。というようなことで、だいたい B、C のあたりを説明しましたが、一応、細かいことを言いますと、B の2番ですけども、いずれかだけでなくて、すぐ名詞につながるときには、いずれの体現になります。それから B の3番もそうですね。何の体現。何のゆえんとかですね。すぐ名詞にかかるときは、のになるということです。それから C の2番の横に米印2つありますね。何によりてというような疑問副詞ができることあります。それから、何によりてっていうのはこう疑問副詞として文の冒頭についてこうかかっていくわけですけども、その隣の何ぞやっていうのはそこで丸ですね。何とか何とかはどうであるか。聖国をもって死なきは何ぞや。聖の国に死、死というのは儒教などの徳学を治めた立派な男子ですね。そういう人がいないというのはどういうわけだ、というわけで、文末で何ぞやとなることがあります。さらに次のページめくってみてください。C の3、4、5、6は、以下のところで説明しておりますから、その次のページですけども、C の7番、何すれぞというのがありますね。よく授業中に当てるときは、何のため、何の意義なんて言います。つまり、なんと、ため。これ2文字でどう読みますかってことですね。また、なんと、ごんべんに一応のい、いふでどう読みますかっていうことですね。これは、なんすれぞと読むんですね。で、連体形、もしくは、うん、やで疑問半語ができます。なんすれぞ、不可ならん。どうして、不可であることがありましょうか。いや、不可ではありません。ということです。それから8番ですね。何をもってか。このかというのは、つけなくてもいいんですけども、そして実際に学校の先生など何をもってっていうふうに読まれる方も多いと思うんですが、一応かをつけてた方が、かかり結びのか連体形ってところが見えやすいですから、一応私はかをつけて読みます。何をもってか、何をもってか。連体形で止めれば疑問ですね。何をもってか、うーんとかうんやになれば反語です。では、その下が白文になってますね。これを訳文を見ながら、どう読んだらいいかを考えてみてください。どういうわけで、憂いの心を解消することができようか、いや、できはしない。反語に読みたいわけですね。憂いというふうに名詞化したら良いと思います。何をもってか、憂いを解かん。とか、解かんや。ということになりますね。というわけで、以上の説明から、チェックリストに戻りますけども、さっとやってみましょう。68番、 半語で読むと、君何々なからんや。69番、何々にあらずや。の訳し方は、チャーリー浜です。何々ではありませんか。という事実の確認。70番、何々を読め。兄一人行くべけんや。ですね。71番、兄の文末が連帯形やかとなった場合、兄の訳は、きっと確かに。ですね。きっと確かに何々ではありませんか。72番、この読み方を二通り示せ、誰かか、いずれかですね。73番、何をどうしての意味で用いる場合の読み方は、なんぞですね。一体何をでしたら、何をかになります。74番、この二つの漢字の読み方を二通り示せですね。いずくにかと読むか、いずくんぞと読むか二つです。75番、疑問形と反語形では文末の形がどう違う？疑問形は連帯形で止める、または連帯形プラスや。反語は、ん、か、もしくは、んや、という文末ですね。76番、この丁寧の手の読み方を二通り示せ。これはちょっと説明し忘れておりました。14番の C の、丸一、丸二の一番下が、丁寧のねの字が並んでおりますね。破線でつながっております。これ、いずくんぞと読んでも、なんぞと読んでも、同じようにどうしてという疑問副詞なんです。ということは、回答が、二つできてしまうわけですね。つまり、どちらでもいいということです。同じようにどうしての意味になるわけですから、いずくんぞと読んでも、なんぞと読んでも、どちらでもよいということです。以上が76番の説明ですね。77番、これを読みなさい。なんぞや、ですね。78番、何のため、何の意義とつながったらどう読みますか。なんすれぞ、ですね。79番、これを半語で読んでください。何をもってかこれを知らん。もしくは、何をもってかこれを知らんや、ということになりますね。以上、79番までの説明でした。